今日はもう93歳にもなられる及川吉四郎牧師の説教を読むという形で皆さんにお伝えしていきたいと思います。人生の航路を考えるというのがタイトルであります。人は一体何のために旅行するのでしょうか。昔はよく学校の決まりで小学生、中学生の修学旅行というものもありました。歴史や社会学習などが目的であったと思います。大人になればなったで、さらに旅行が頻繁になります。まず何よりも仕事のための旅行というのがあります。また会社や様々な団体の企画による慰安や研修目的の旅行などもあります。また、観光旅行というのもあります。そして、今は海外への旅行が盛んになってまいりました。日本にやってくる旅行者が年々増え続けているようでありまして、最近は日本にやってくる外国からの旅行者が、なんと年間2000万を超えると報道されています。西洋にこういうことわざがあるようです。ラバが旅に出かけたところで、馬になって帰ってくるわけではない。ラバはラバだって、どんなにあちこち歩き回ったところで、馬になるということはありえないというわけです。が、私ども人間はうっかりとすると、たとえ世界中を歩き回ってみたところで、これまでと一向に変わらないということも、にもならないとも限りません。それはなぜかというと、旅について何の目的もなく、それなりの心構えもないまま出かけるからでありましょう。ですから、我々が旅行する場合、はっきりした目的と、やはりそれなりの準備、また心構えがなければならないはずです。人生そのものが一つの旅であります。我々の中には海外への渡航はもちろんのこと、国内の旅行さえもままならないという方がおられるはずです。けれどもそういう方をも含めて、誰一人例外ではないという旅があります。それは人生の旅というものであります。ペテロ第一の手紙の2章の11節に、あなた方はこの世の旅人であり、気流者であると書いてます。聖書には我々の人生そのものが実は一つの旅であると告げられています。ところで私たちが旅をするときにはそれなりに何らかの目的があるはずです。そのように人生の旅も同様、やはり何らかの目的がなければならないはずです。だが我々は人生の旅路において、果たして明確な目的というものを持っているでしょうか。フランスの思想家、モンテーニュは、このように言っています。私が旅行に出る理由を尋ねる人があると、いつもこう答えることにしている。私は自分が何を避けようとしているかは分かっているのだが、何を求めようとしているのかはよくわからない。モンテーニュが言うように、人が旅行するときには、憂さ晴らしとか言うか、様々なしがらみや重荷からの逃避が目的ということもよくありがちのようです。しかし、出かけるときには、それなりの理由があるようでも、出かけた後には、さて自分は、何を求めているのかよくわからないということになる人もいるようです。人生の旅においても、やはりそういうことが起こりかねません。例えば事業に失敗して夜逃げをするとか、犯罪を犯して世間から雲隠れするとか、暴力から身を守るために姿を隠すなど、これらは逃避が目的の旅ということになるのかも知れませんが、この場合には家を出る時の理由や目的ははっきりしていても、出てから先は何の当てもない。 ということがだってあり得るわけで、この場合はモンテーニュの言葉がそのまま当てはまることになるのかもしれません。聖書のサムエル記下の18章にこんな話があります。ダビデの子アブサルムが父ダビデに反逆して父の名誉を追い求めていたとき、反対のに父の家来によって彼自身がアブサルムが殺されてしまいました。そのときアヒマーズという者が主が王を敵の手から救い出された訪れを王に伝えましょうと宣教の報告を勝って出ました。しかしヨアブは、今日は訪れを伝えてはならない、訪れを伝えるのは他の日にしなさい、今日は王の子が死んだので訪れを伝えてはならないと申しました。しかしアヒマーズは、ぜひ私を使いにやらせてくださいとせがんだので、ヨアブ将軍は訪れの報いを得られないのに、どうしてあなたを走っていこうとするのかというと、アヒマーズは、何事があろうとも私は宣教を伝えるために走っていきますと答えます。ヨアブは、そんなに言うなら行きなさいと言ったので、彼は大変な勢いで走り出しました。こうしてダビデ王の前に立ったアヒマーズは、この戦いは王の勝利である旨を伝えましたが、王が、我が子アブサロムは、このアブサロムは王に反逆してた息子でした。我が子アブサロムは平安ですかと問われると、アヒマーズは、ヨアブが私を使わすとき、私は大きな騒ぎを見ましたが、それは何事であったか知りませんと答えています。この時アヒマーズは、王が最も知りたいと思っている肝心のことを何も知らぬまま、行き先切って走っていったに過ぎませんでした。これと同じことが我々にもないとは言えません。昔、ある町に、おはるという女中がいました。彼女は大層気の早い女でした。相手の言うことを半分も聞かないうちに外に飛び出してしまう。そのため都合のいい時もあったが、あまり早すぎて周りが迷惑するということもしばしばだったそうです。ある日のこと、主人が歯が痛むので薬を買いに行ってもらいたいと思っておはるを呼びました。急いで広小路まで行ってくれと頼むとおはるは、はいと答えて早速家を飛び出しました。それから15分か20分すると、彼女は行き先切って戻ってきました。そして主人にこう言ったというのです。旦那様、広小路まで行ってまいりましたが、あの御用は一体何でしたかと言ったというんです。しかし、私たちをこれを笑ってばかりはいられない。私どもも、何々町から広小路までならまだしも、もっともっと長い距離の人生の旅においては、それでは済まないことです。我々も人生の旅路において、何の目的に、何のために生きているのかわからないということがないではないでしようです。人生の旅の目的は何でしょう。ドイツの詩人、ドイツを代表する文豪、ゲーテがこう言いました。人が旅をするのは到達するためではなく、旅行をするためである。人が旅をするのは到達するためではなく、旅行をするためである。友好や、観光の旅ならそれでも良いのかもしれませんが、しかし現実の人生の旅はそんなことで済むはずがありません。旅行の終わりはいずれ我が家に帰ることになるわけですが、人生の旅は一体どこへ帰ることになるのでしょう。ゲーテは人が旅をするのは到達するためではないと言ってますが、 確かに旅行の目当ては途中にあるのであって、到達点にあるのではないという、それはその通りかもしれません。人生の旅も同様、旅の途中にはいろいろ愉快で楽しいことがたくさんあるでしょう。けれども旅行の終わりは、住み慣れた我が家への帰郷ということにはならないのではないでしょうか。それどころか旅の途上での雪倒れ、死というのが実態ではないでしょうか。もちろん中には人生の旅の到達点を予想し、そこに家を建てて良い万端を整えている人もないではないでしょう。しかしその家というのは冷たい家作りの家ということであって、そこは収まるところではあっても住むところとは言えないはずです。多くの人にとって人生の旅行は例外なく、結局のところ死への旅ということになるはずです。ですからある人は、死の道は万人の旅をせざるを得ざるところなりと言いました。またある人は、世界は旅程であり、旅路、旅程であり、死は旅行の終点であると言っています。とすれば人生の旅路、これはなんと虚しくわびしいものであることでしょうか。人生の旅は死での旅。では信仰の旅はどうでしょう。実を言えば同じ人生の旅ではあっても、死をもって終わる旅ではなく、我が家への帰還の旅というのもあるのです。それは永遠のふるさとへの旅ということなのです。さらに言い換えれば、それは信仰の旅路ということに他なりません。英国の詩人にジョン・ミルトンという人がいました。この方は非常に容貌の美しい人であり、とても心の優しい人でした。そのために男でありながら貴婦人と呼ばれていたとのことです。この詩人がケンブリッジ大学に在学中、キリスト生誕の朝という名作を表して天才ぶりを発揮し、人々を驚かせました。ところが晩年に妻と死別して、しかも彼自身盲目になってしまったのです。そうした人生最大の悲運の中で書き残した傑作が何かというと、失楽園と、また福楽園という著書と言われています。エデンから追放された人類は、これまでの歴史の間、荒野の旅を続けてきました。そしてこれからどこへ行こうとしているのか。それは、神が備えたもう新しい世界、楽園への帰還です。人類はそれを目的として旅をしているということなのですが、このミルトンの描いた人類歴史の旅は、宇宙視野で書かれているため、残念ながら、ドラマのスケールのがあまり大きすぎて、我々一人一人がこれと関わりを持って今生きているんだという実感を持つことが容易ではないと言われます。しかし神はその祝因版とも言うべきものをすでに聖書の中に示しておいでになります。これが神の選民イスラエルの出エジプトの経験であります。これは今から3500年前のことですが、彼らは400年間エジプトの奴隷となっていました。ところが神はモーセを使わして、このイスラエルをエジプトから救い出されたのです。そして彼らは40年の荒野の旅の後に、神があらかじめ備えてくださった待望の乳と蜜の流れるカナンの地に入ることができたわけです。そこで彼らはカナンの地に自分たちの国を作ったのでした。 この出エジプトからカナン入国までのイスラエルの旅路、これは明らかにミルトンが述べている失楽園から福楽園の現実的祝印版と言っても良いわけです。それと同時にこれは人類救済の神のご計画の模型、また雛形でもあるのです。すなわち神の民を奴隷にしていたエジプトは、サタンの支配する罪のこの世の模型、神がイスラエルのために備えてくださったカナンの地は、神が我々のために備えてくださっている天国の雛形なのです。そしてエジプトからカナンまでの40年の旅路、これはエデンを追放されてから再びエデンに帰還するまでのアダムの子孫である我々一人一人の信仰の旅路の縮図となっているのです。ところがイスラエルの民は神の使わされた指導者モーセに素直に従おうとせず、たびたびつぶやいたり反抗したりしたように、神が人類救済のためにお使わしになったキリストを神また救い主としては認めず、これを拒み続けて、ついには十字架につけて殺してしまったの。そのため彼らは神の選民としての特権を取り上げられたばかりか、この民イスラエルの民は神からも捨てられて国を追われ、亡国の民となって世界をさすらう身となってしまったのでした。ここから少し余談になりますが、今日のイスラエルは第二次世界大戦におけるドイツの迫害虐殺を機に折に、戦後死に物狂いになって武力によりパレスチナを占拠し、そこを強引に自分の国にしたわけですが、そのため世界中から激しい非難を浴びています。一体彼らはどうしてそういうことをしたのかと言いますと、この地パレスチナは昔神様が我々の先祖アブラハムに約束された国であり、実際我々はそこに住んでいた。だが2000年前、ローマ帝国によってそこを追われたため、やむなく長い間母国を離れていた。しかし彼らは、ここはもともと我々が神から与えられた我々のものであるという、いわば誤った信仰に基づく考え方をしているわけです。しかしパレスチナが昔は彼らに与えられた国であったとしても、どうしてそれを失うことになったのか。それは彼らが神がお使わしになった救い主を拒んだためであり、そのために彼ら自身も神から捨てられた結果なのです。したがって実は信仰的な意味においても、パレスチナはもはや彼らのものではありません。これを自分たちのものだと主張する権利はないのです。ですからこの問題は信仰的にではなく、政治的にどれだけの正当性があるかということで判断されなければならないことなのです。それにもかかわらず、ユダヤ人はそれを悟らない。そのため彼ら自分たちが過去においてキリストを神とは認めず、神から使わされた救い主を拒絶したという意識がないのです。したがって選民としての特権を失っていることに気がつかず、依然としてパレスチナは自分のものだという強い信念を持っているわけです。それが今日の争いのそもそもの原因となっているんです。信仰の旅路に必要な装備について考えますが、ところでこのイスラエルのための出エジプトの経験、これはエデンの園から追放された我々人類がやがて神の備えたも新しい世界に戻っていく、その長い人類歴史の旅の縮図であると同時に、今日我々一人一人の人生の旅路の模型、また雛形とも言えるのです。ことわざに、旅は賢い人をもっと賢く、よく賢くさせる。しかし愚かな人は旅をすることによってますます愚かになると言われていますように、私たちも人生という旅を賢く歩んでいくためにはどうしたらよいか、そのために我々は何を知らねばならないかということです。 これから申し上げることはあまりにも分かりきったことのようではありますが、いくつかの点を取り上げて考えてみたいと思います。道について。第一に、旅の道についてですが、同じ道でも正しい道もあれば間違った道もある。したがって安全な道もあれば危険な道もあるわけです。一体人類は今日どのような道を歩んでいるのでしょうか。預言者イザヤは53章の6節に、我々は皆羊のように迷っておのおの自分の道に向かっていった。主は我々すべての者の不義を彼の上に置かれた。おのおの人類は自分の道に向かっていったというのです。ソロモンは土曜の賢者、こう言っています。人が見て自ら正しいとする道も、その終わりはついに死に至る道となるものがあると。せっかくの人生の旅も、もし道を間違えるなら、場合によってそれは大変恐ろしい結果を招くことになりかねません。ですからイエスもこのように仰せになっています。マタイ7章の13節14節、狭い門から入れ。滅びに至る門は大きく、滅びに至る道は広い。そしてそこから入っていくものが多い。命に至る門は狭く、その門は細いというのです。そしてそれを乱すものは少ないというのです。人の道は一本に限らない。広い道もあれば狭い道もある。しかも命に至る道は狭く、滅びに至る道は広いというのです。故に預言者エレミアはこう言っています。主はこう言われ。6章の16節ですね。あなた方は別れ道に立ってよーく見て、古の道につき、良い道がどれかを尋ねてその道を歩み、そしてあなた方の魂のために安息を得よ。しかし、彼らは答えて、我々はその道に歩まないと言った。私たちは、旅路の岐路を前にして、果たしてどれが正しい道なのか、間違った道なのか、また安全な道なのか、危険な道なのか、それをよく見極めて正しい道を歩むようにと神は訴えておられます。にもかかわらず私たちはどうでしょう。多くの人は正しい道を示されても、我々はその道を歩まないと言って、神の示したもうその道を歩もうとはしないというのです。しかしながら我々はどうやってそれが正しい道か、間違った道か、安全な道か、危険な道か、それを見極めることができるのでしょうか。旅行者に書くことのできないものは、一つは案内図です。これがないと、道の旅の場合、どの道をたどっていったらよいか、全く見当がつかないことになってしまいます。したがって旅行の予定も計画も立てられないばかりか、仮に出かけたとしても、当然心も落ち着かないでしょうし、不安と心配で、むしろ途方に暮れてしまうほかはないでありましょう。ところで人生の旅路に必要な案内図は何でしょうか。これは多くの人にとり、突拍子に聞こえるかもしれませんが、確信を持ってお示しできるのは何と言っても聖書です。どうしてでしょうか。ある青年が初めての休暇で、家を遠く離れて旅行するため、身の回りの品をトランクに詰めていました。友人がそばに立って見ていると、青年は衣類や靴や本やテニスのラケットとボールというように一つ一つ、また一つ品物を詰めていきました。すると、縦15センチ、横10センチのスペースだけが残っていました。 それを見て友人は尋ねました。君はその空いてるところに何を詰める、ごめんなさい。ここでちょっとね。君はその空いてるところに何を詰めるつもりなんだい？青年は我が家を得たりとばかりに力強く答えていました。ここは特別に大切ななくてはならない場所なんだよ。母からもらった聖書を詰めておくためだ。旅行に最も大切で不可欠なもの、それは聖書であると、この青年は確信を持って答えたのでした。ある大学の教授が、彼の卒業式の日に愛する教え子の一人に言いました。諸君は今から自分の小舟で、ごめんなさい、ここも間違った。ここも罰ね。君は今から自分の小舟で荒れ狂う危険な大海原へ乗り出そうとしてるのだ。ということをよく心得ていなさいよ。これに対して青年は、はい、わかっております。と答えて、ポケットから聖書を取り戻したのです。そして言いました。しかし私にはこの安全な羅針盤がありますから、これに従って舵を取りますのでご安心ください。アメリカの第7代大統領クインシー・アダムスがこう言ったそうです。神と聖書なしでこの世を正しく統治することは不可能である。これはこの世を旅する者にとっても言えることではないでしょうか。以上これらの2、3の証言によっても、聖書こそが人生の旅路を導く最も確かな案内書であることを伺い知ることができるかと思います。とはいえ、人生の旅路には昼も寄れば、昼もあれば夜もあります。昼はそれで良いとして夜は図面があっても、それだけではどうにもならないこともありましょう。しかし聖書はこう言っています。ペテロ第2の手紙1章の19節、こうして予言の言葉は私たちに一層確実なものになった。あなた方も夜が明け、明けの明星が昇ってあなた方の心の中を照らすまで、この予言の言葉を暗闇に輝く灯火としてそれに目を留めているがよい。このように人生の旅路に必要な案内図は聖書でありますが、昼はともかく夜になると逆境、苦しみに遭うとどうしても光が必要になります。ところが聖書の中には、闇夜の道を照らす光が備えられているというのです。これは予言の言葉です。聖書の予言、これは暗き夜の旅路における灯火であると言われています。これを灯火とすることによって、暗き道の先々をも明るく照らしてくれるので、この光に導かれる者は、どんな暗闇の中でも人生の旅路を安全に歩むことができるというのです。今度は案内人について。それとの関連において、もう一つ大事なものは、案内人です。旅行を安全にしかも楽しく行うためには、どうしてもこの案内人が必要です。関西四国のお遍路さん。お遍路さんって言うと、四国で弘法大師と一緒に、巡礼して、巡礼するという意味だそうですが、お遍路さん。この人たちは、傘に同行二人と書いて旅をするというのです。同行二人。しかしこれは単なる気休めに過ぎません。人生の旅行には、そのような気休めではほとんど役に立たない。やはり私たちは行ける人格的案内人が必要なのです。ところで、 イエスは人生の旅における案内人について次のような警告を与えています。イエスの教えにつまずき、そのためにイエスを非難していたパリサイ人たちについてイエスはこう仰せになりました。彼らをそのままにしておけ。彼らは盲人を手引きにする盲人である。もし盲人が盲人を手引きするなら、二人とも穴に落ち込んでしまうであろう。これの本当の案内人とは言えませんね。また、マタイ23章の13節に、偽善な律法学者パリサイ人たちよ、あなた方は災いである。あなた方は天国を閉ざして人々を入らせない。自分も入らないし、入ろうとする人を入らせもしない。と、イエス様も警告なさいました。世にはこのような案内人がいないとも限りませんね。ですから私たちは人生の旅路において、ガイドを間違えるなら大変なことになってしまいます。信仰の旅路の目的は、人々をこの世の旅に終わらせず、永遠のふるさとである天国に導き入れることになければなりません。では、そのために誰をガイドにしてそれに従ったらよいでしょうか。イスラエルはエジプトからカナンまで40年、そしてその間彼らを導いたものは何だったでしょうか。昼は雲の柱、夜は火の柱、これは実は聖霊であり、キリストに他なりませんでした。聖書はこう記しています。エブル書12章の2節に、信仰の導き手であり、また完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないかと。かつてイスラエルの民は、エジプトからカナンまで神のお立てになったモーセによって導かれました。今日の私たちは、モーセよりもさらに優れた信仰の導き手、案内者、神の子キリストによって導かれる必要があるのです。旅に出かけるとき、食物が必要ですね。かつてイスラエルの民は、エジプトからカナンまでの旅路をどうやって命をつないだのでしょうか。聖書によれば、天使の食物であるマナによって養われたとあります。今日の我々も同様、神の備えたも霊の糧によって養われる必要があります。私たちの先祖は、アラノでマナを食べました。それは天よりのパンを彼らに与えて食べさせたと書いてある通りである。で、イエスは言われました。私が命のパンであると。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。私は命のパンである。あなた方の先祖はアラノでマナを食べたら死んでしまった。しかし天から下ってきたパンを食べる人は決して死ぬことはない。私は天から下ってきた生きたパンであるとイエスは言われました。人生の信仰の旅においても食料の携帯が不可欠です。しかしその食料は肉のパンだけでは足りません。いつまでも乾くことのない霊のパンが必要です。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きると、イエス様は言われました。それは神のお与えになる神の言葉、キリストの口から語られた言葉、聖書であります。また、旅に出かける場合、できるだけ軽装するということです。身軽に。聖書、ヘブル書の12章の一節、こういうわけで私たちは、このような多くの商人に雲のように囲まれているのであるから、一切の重荷と絡みつく罪とかなぐり捨てて、私たちの参加すべき競争を走ろうではないかと言っています。登山や長い旅に重い重荷やかさばった重荷を背負うなら、途中でへたばってしまいますね。信仰の旅路を貫徹したいと思ったら、罪の重荷や 世俗的愛着のすべてをかなぐり捨てて旅する必要があります。永遠のふるさとへの旅。明治の文豪国北独歩の言葉にこういうことがあります。懐かしき我がふるさとはいずこぞや。懐かしき我がふるさとはいずこや。ふるさとが懐かしい理由は何なのでしょうか。それは幼い頃に慣れ親しんだ山や川、自然を思い浮かべる人がほとんどではないでしょうか。しかしそれだけでしょうか。今日は農村も開発と都市化によって昔の自然はすっかり破壊されてしまっています。にもかかわらず、ふるさとを恋したう理由は、私たちを産み育ててくれた父と母がそこにいるからではないでしょうか。もちろん大多数の人にとって父母はすでに世を去ってしまっているかもしれません。父母が健在の間は、そこに帰るのは確かに我が家に帰ることを意味していました。しかし、父母が死去してしまった後は、かつてのように我が家に帰るという気持ちを持ち得なくなるのは避けがたいことです。それでも父や母の墳墓の地は、やはりふるさとの象徴的存在であり、懐かしきふるさとの様々な残存は全く消えてなるわけではありません。けれども、父母亡き後のふるさとはやはり、かつて抱いたあの胸の焦がれるような懐かしさが少々裏寂しい、解雇帳に変わるという現実をあながち否定できないような気もします。しかし信仰の旅路におけるふるさとはどうでしょうか。そこは開発によって破壊された変貌ではなく、万物更新という驚くべき、もう変えられたまばゆいばかりの変貌が見られるはずです。すなわち、罪によって呪われたこの世界が元の状態に回復され、祝福に満ちたエデンの園、言い換えれば、失楽園が福楽園となって我々を迎え入れてくれることになるのです。しかも、そこでの喜び、また最大の感激は何と言っても、愛する者との再会はもちろんのこと、それ以上に霊の父なる神と贖い主なるイエス・キリストとの対面にあるはずです。黙示録21章にこう書いてあります。すると御座にいます方が言われた。見よ、私はすべてのものを新たにする。人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも叫びも痛みもない。先のものがすでに過ぎ去ったからである。22章の3節、呪わるべきものはもはや何一つない。神と子羊との御座は都の中にあり、そのしもべたちは彼を礼拝し、御顔を仰ぎ見るのであると。父母亡き後のふるさと、そこは懐かしくはあっても、なんと裏寂しい場所であることでしょう。しかし、信仰の旅路の果てに、帰りゆく永遠のふるさとには、父なる神と、贖い主キリストが我らを迎えるために待ちわびておられるのです。罪より贖われた我々にとって、神の御顔を拝すること以上の感激、喜び、満足、幸いが他にあるでしょうか。詩編17の15節に、しかし私は義にあって御顔を見、目覚めるとき御形を見て満ち足れるでしょう。満ち足れる。最後に、各時代の大総統という本がありますから、そこからお読みいたします。 神から永遠のふるさと帰還の光景を衣装によって見せられたホワイト夫人の言葉を引用させていただきます。あがなわれた群衆の前には聖徒がある。イエスは真珠の門を広く開けられる。そして真理を守ってきた諸国民の民がその中へ入る。そこに彼らは神のパラダイス、すなわちアダムが罪を犯す前のふるさとを見る。その時人間の耳が今まで聞いたこと、どんな音楽よりも豊かな美しいあの声が、あなた方の戦いは終わった、私の父に祝福された人たちよ、さあ世の初めからあなた方のために用意されている御国を受け継ぎなさいと言われるというのです。アダムは喜びのあまり我を忘れて、かつて自分の楽しみであった木々、また罪を犯さず喜びに満ちていた時に自分で実を集めたその木々を眺める。アダムは自分の手で整えたブドウの木、かつて愛し育った花々を見る。彼の心はこの光景が現実であることを悟る。これが回復されたエデンであることを彼は悟る。救い主は彼を命の木に導き、その輝く実を取ってアダムに食べるようにお命じになる。彼は周りを見渡す。そしてあがなわれた彼の家族の大群衆が神のパラダイスに立っているのを見る。その時彼アダムは自分の輝く冠をイエスの足元に投げ出して、彼の胸に寄りすがり、あがない主を抱きしめるのです。彼は黄金の盾ごとを奏で、そして天の丸天井に、ほふられ、蘇られた子羊は賛美を受けるにふさわしいという勝利の歌がこだまする。アダムの家族は、人類はその旋律に合わせて声を上げ、彼らの冠を救い主の足元に投げ出し、崇敬の念を持って彼の前にひざまずくのである。彼らは地上が飢饉と疫病で荒廃し、太陽が激しい熱で人々を焼くのを目撃した。そして彼ら自身も苦しみ飢え乾いたのであった。しかし彼らはもはや飢えることがなく乾くこともない。太陽も炎症も彼らを犯すことはない。溝の正面にいます子羊は彼らの牧者となって命の水の泉に導いてくださるであろう。また神は彼らの目から涙を全くことごとく拭い取ってくださるであろう。大騒動はついに終わった。もはや罪はなく罪人もいない。全宇宙は清くなった。調和と喜びのただ一つの脈拍が広大な大宇宙に脈打つ。一切を創造されたお方から、命と光と喜びとは無限に広がっている空間に流れ出る。最も微細な原子から最大の世界に至るまで、万物は生物も無生物も限りのない美しさと完全な喜びを持って何と叫ぶのでしょう。何と告げるのでしょう。神は愛であると告げると、各時代の大騒動はこの言葉で終わっております。人生の旅路、我々の目的地はどこでしょうか。あまつふるさとです。死も痛みも叫びも悩みもない。病もない。永遠の御国。神と、そして神の子羊と呼ばれたイエス・キリストによって、私たちは統治されるのです。なんという希望ではないでしょうか。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイ・アドベンチストの使命は、三重の使命、 または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。